朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、韓国の少子化のお話をね、聞いていこうと思います。まずね、東京のスタジオの方に来ているのがアン・インジュさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アンさんはね、前にもポッドキャスト出てくれましたよね。
はい、
あの国際的なね、世界の子育て事情って話でね、韓国の子育ての話もしてもらいましたけれども、まあ、今回重なってくるような話ですね。
そうですね、
うん、でもうお一方ですね、回線をつないでおりますソウル支局の支局長稲田清秀さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、でまずじゃあちょっと稲田さんからお聞きしようかな。稲田さんは、はい、韓国ソウルだけじゃないかもしれませんね。韓国には、何回ぐらい在住されてるんでしょうっけ。
あ、はい、私は今回で在住という意味では3回目です。
3回目。
最初が韓国語の勉強で。
それいつ頃ですか。
2006年ですね。2006年から7年の初めにです。
うんうん、で、その後は、
2度目がいわゆるソウル支局員として、まあ、駐在記者として滞在しまして、その時は2008年から11年までの3年間。うん、ました。で、今回が、2年前の5月にまた来まして、今回が3度目、ちょうど2年近く経ったところですね。
なるほど。ということは、通算で言うと、6年とかですか？
そうですね。今、6年目の半ばを過ぎたぐらい。
結構長いですね、もうね。
そうですね。そうですね。6年目ですね。
はい、なるほどね。アンさんは、もともとソウルの出身ですよね。
はい、ソウル生まれなんです。うんうん、小さい時に、5歳か6歳の時に日本に来ました。
うん、その後は韓国には渡航されてるんですか？
その後は大学を韓国で出ました。
うんうん、
はい、で、卒業してから日本に来て、朝日新聞社に就職をしました。
なるほどね。じゃあ小さい時と学生の頃、4年ぐらいですかね。もうちょい長い。
いや、別にそんな、ごめんなさい、計算ができない。
正確じゃなくても大丈夫ですけど、まあ学生時代と子供の頃に。
そうそう、計10年ぐらいになるんじゃないですかね。
計10年ぐらい。
うん、5歳までと大学5年通ったので。
なるほどね。はい、現在はまあ日本というか東京の方に住んでると。
そうです。
ということですね。というね、お二人が、まあ、もう一人ね、もう一人の方、これ、河野さんというんですか。
河野さん
とね、3人で取材をされた記事がありまして、これ、アンさん、企画のタイトル、なんて言うんでしたっけ。
これは出生率 0.72 の韓国、うん、超少子化社会のリアルです。
ねえ、だから日本のね、日本も今出生率すごい低くなってるよとは言ってますけれども、1.3 ぐらいだったかな、に比べてももう1を切ってるということですから、韓国はだいぶね、低いというか先を行ってるというか感じで、で、ね、私もこの記事を読んで、もうびっくりすることがいっぱいあったんですよ。ただ読めば読むほどですね、ああこれは日本の問題とも完全に重なってくるし、ひょっとしたら近い未来の話もあるし、いろいろこう学んでいくとこあるなっていうふうに思いまして、これはね、皆さんにもね、いろいろ考えてもらおうという企画なんですが、はい。で、さっきのね、出生率の 0.72 超少子化っていうことなんですけれども、ちょっとね、もう私気になっちゃってるのが、いくつかね、パワーワード、こう力のある言葉っていうのがね、韓国の人はこういうのを作るのがうまいのかな、ーワードセンスがあるのかなと思う。
確かにナッツリターンとかうまいなって思いましたよね。
ナッツリターンありましたね。はい。で、今回ので言うと、ちょっとね、それぞれこうお聞きしたいんですけど、どういう意味なのかっていうのね、まず私が最初に、気になったのが、塾ぐるぐるっていう言葉。これって韓国語では何て言うんですか？
ハゴンペンペニーって言うんですけど、
ちょっと可愛いですね。
ペンペニーがぐるぐるくるくる、うん、コマが回るような、はい、そういう言葉で、うん、で日本語にすると、まあ塾のはしごとかそういうふうにもつけられたんですけど、まあそのままで塾ぐるぐるっていうふうに訳してみました。
アンさんね、韓国ではそうやってみんな塾にたくさん行ってるんですか？
塾にたくさん行ってますね。塾と習い事、
うん、
うん、両方ともとてもたくさん行っています、うんうん、それこそ本当に小さい時からもう3歳ぐらいから、
3歳
もういくつもはしごっていうのは 珍しくなくて、例えば日本だと、未就学で 2,3 個やってたらすごいたくさんやってるねっていう感覚だと思うんですけど、
ね、
うん、韓国は結構基本だと思います。
あ、それが普通。
普通、
うん、それは何ですか。例えば英会話とか。
英会話はもちろん。
もちろんなんですね。
はい。
あ、日本だとまあもちろんっていう感じじゃないと思いますけど、あとは何ですか、運動とかもあるんですか。水泳みたいなの。
水泳もそうですし、あと面白かったのは縄跳びの塾、
うんうんうん、
縄跳び塾が人気らしくて、
うんうん、
縄跳びってあの縄跳びなんですけど、
日本でもね、体育の授業でやらされましたよね、
はい、
あれは二重跳びが増えてね、本当にね、辛い思いしました
よ。 あれを、まあ、楽しく音楽に合わせてやったり、
ね、
もしくは跳べないから、うん、あの学校で跳べなくて点数がもらえないからあの練習しに行くっていう場合もあるんですけど、縄跳び塾流行ってるよって言われて、何それみたいな。
ちょっとあれですね、確かに縄跳び、僕も塾があったら行ってたら上達したのかなでも日本ではちょっと聞いたことないかな。
楽しそうでしたよ。なんか流行りの K-POP に合わせてビュンビュン飛んで、
うんうんうんうん、なるほどね。稲田さん、これソウルの方では、まあ、今ね、アンさんから幼少期の話もありましたけれども、はい、やっぱその後、はい、その、まあ、大学受験に向けてどんどんその塾っていうのが加熱していくんですね。
まあそうですね、あの一つは大学受験に向けて早い時期からあのいろんなことを身につけて、まあ、あの周りに置いていかれない、あるいは周りによりもより先を行くということの競争がすごくあるんだと思います。で、あとはまあ、あの、その記事にも書きましたけれども、実際学校が終わった後にですね、あの、特に、あの、子供が過ごす場がないとか、あるいは友達と会う場がそういう塾しかないっていう要素もあると思いますね。
うん。これね、まあ、記事から一部ちょっと読みますとですね、事例として出てくるのが、ね、ある方の8歳の長男は小学校に入るまで英語幼稚園で、アメリカ人の先生に囲まれて夜まで過ごしたと、費用はスクールバス代などを含めて月200万ウォンほど、これがまあ日本円にすると22万円ぐらい、1ヶ月ですからね、これが給料だよっていう人もいると思いますけど、で、その小学校の入学後の生活がすごくて、また授業がまず終わる、そうすると校門の前にサッカーとかテコンドーの先生が待ってると。で、子どもたちを車に乗り込ませて教室へ向かう。で、これがまあ毎日時間、月曜から金曜、平日毎日週5回やって、終わると先生が次の習い事に送ると。次が英語教室。で、2時間半ほど会話や文法などを教わると。で、英語がない日はピアノ教室か美術教室に行くと。これめちゃくちゃこうハードスケジュールだなっていう。小学校のね、段階でももうすでにそうだと。これは取材はどちらがされたんですか？
私が東京の方でしたんですけども。
普通なんですか、これね。
これは、この子は少ない方って言ってました。
少ないんだ。
この子は、夕方には終わらせて、
うん、
で、ベビーシッターと一緒に7時ぐらいまでお母さんの帰りを待つっていう生活をしていたんですけど、
うんうん、
あの、他の人はそこにもう一個入れて、7時まで、あの、塾に行っててもらう。ベビーシッター代がもったいないからっていう感じで、うん、そうすると結構な、だから1日学校終わってから3個ぐらいぐるぐる回るっていうことですよね
まさに塾ぐるぐるですよね。
そう、でもすごいよくできていて、
はい、
門の前で先生が待っていて送ってくれて、今到着しましたって、あの韓国は LINE じゃなくてカカオトークですから、
うん、
カカオトークでお母さんに連絡が来て、で次にまた送って連絡が来てっていう風に、まあシステム的にはちょっと羨ましかったりもするような。
うーん、なるほどね。もう隙間なく、
そうです、
こう子供がどこにいるかも分かってるから、ある種安心ではありますね。
そうなんです。
稲田さんね、今稲田さんのお話の中にもちょっとありましたけれども、
はい、
いわゆるその、日本でいうところの学童保育的なもの、韓国にもあるんでしょうが、そういうような感じでいろんな塾であったり習い事を掛け持ちするっていう、そんな背景もあるわけですか？
そうですね、今の政府がまさにそこを解消したいというか、対策が必要だということで、学校で子どもを見るというような政策を今進めようとしているんですけれども、まあ、これまではなかなかそういうものはなくて、実際学校終わった後、特に共働きのご家庭等では、家にいても誰も、親がいないっていう中で、親の仕事が終わるまで、子供が、まあ、塾 で過ごさざるを得ないって言ったらあれですけども、という側面ももちろん勉強しなきゃいけないということとともにあります。でみんな友達が周り行っているので、その同じ、まあ、ようにするためにも、塾に行かざるを得ないっていう側面もあるようですね。でもう今アンさんおっしゃったように、まあ私もソウルの中にこういう塾がいっぱい集まってるエリアがいくつかあるんですけれども、そういうところに行くと、もう夕方ぐらいにどんどん送迎のバスで送られてきてですね、で夜例えば8時とかになるとまたバスに乗って帰っていくみたいな、もうそのバスがずっと並んでたり、あるいは送りのそれぞれの車が並んでたりっていう光景が日常的に見られます。で昔私覚えてるんですけど、小学生だったと思うんですが、なんか空いた時間とか何してんのって聞いたら、空いた時間ほとんどありませんって言われてですね、ちょっと驚いた記憶があります。
ね、まあそれほどにねこう勉強を入れていくっていうところの、まあ、一つの要因として、こう稲田さんの記事かなあったのが、その韓国においては大学受験が一発勝負だよと、高校っていうのが日本みたいにあんまりその、なんていうんですかね、進学校があるとかそういう感じじゃなくて、地域で決まっていく感じなんですか？
そうですね、ある程度そうです。ただまあ韓国の場合は他にもいわゆる外国語高校とかですね、まあそういうちょっと特別な専門的なものを学ぶ高校もあるんですけれども、基本的にはやっぱり大学入試に向けてみんな努力していくということが基本ですね。
アンさん、そのね、大学ですけれども、これも韓国だと私もね、聞きかじった知識ですけど、なんかスカイとか行ったりとか、そういう、こう一部の有力な大学が特別になってるんですかね。
そうですね。今回、ハルキ久美先生という韓国社会に詳しい専門家にお話を聞いたんですけれども、うんうん、昔は地方の大学、地方の国立大学、名前を出していいのかな、釜山大学とか、
もう有名でしょうね、
はい、そういった大学も十分にいい大学とされていたんですが、うん、今はもうソウルの大学じゃないとダメ。ドラマ、韓国ドラマを見ても地方大学を少し下に見るような描写があったりするんですけれども、それがもう本当に国中に浸透してしまっているので、もう釜山大学ですら下に見てしまう。
釜山ってまあ大都市ですけどね。
そう、ソウルにある大学、うん、それもなんかスカイとかそういう感じで、もうみんな価値観が一つになってしまっている、
うん、
だからもう地方の大学にすら行かなかったら、うん、もう若者残らないじゃないですか。
そうですよね。だからまあ日本で例えると東京大学とかに一極集中していて、九州大学とか北海道大学に行かないみたいな感じ
ですよね。ちょっと日本だとピンとこなくないですか。大阪大学や、
うん、そうですよね、京大とか ね、
そういうところじゃなくて、東京にある次第でもいいから東京にある大学っていうのはちょっとピンとこない感覚ですよ ね。
このスカイっていうのがだから、ソウル大学、コリオ大学、ヨンセイ大学でね、頭文字取ってスカイ、ソヨンゴとかも言うみたいですけどね
、はい、
そういうところに、まあ、要するにソウルへの一極集中が進んでると。稲田さん、このソウルへの一極集中っていうのがやっぱり、こういうさっきの習い事過熱とかにも関係してるんですか？
そうですね、まあ、韓国今5100万人ぐらい人口ですけど、半分強がソウルとその周辺の首都圏ですねに集中してます。でそれはやっぱりもう就職先も、その後も含めて まあ、いわゆるいいとされる大学並びにその後の就職先もほぼソウルにかなり集中してきているしまっているので、まあ、そこに行かないとその後のいわゆる成功っていうものにつながらないということで、みんなソウルに来ると。でその中で狭い門を目指して勝ち抜くためには必然的に幼い頃から勉強をしたり努力しなきゃいけないっていうのがあります。ただまあこれ企画の最後のも出てきますけれども、まあそれでいいのかということはまあ少なくない人が思っているわけですが、まあなかなかそのとはいえその中で実際現実がある中で自分だけそれに背を向けるのもなかなか難しいというジレンマも皆さん抱えていると思いますね。
まあ、稲田さんね、この韓国においては大学の進学率っていうのが7割ぐらいだってことで、日本はまあ大体5割ぐらい、これはね、各種の学校とかも含めてって数字だと思いますけど、ですから、まあ、だいぶあの韓国の方が進学率は高いなと。で、まあ、なおかつ、その共働きもすごく普通になっているっていうことで、そうすると、やっぱりいい仕事に就くっていうことを考えると、最初の子供の頃から、スタートダッシュから始めなきゃいけないっていう、そんな感じなんですかね。
まあそうですね。で、いい仕事っていうのが、これ、まあ本来は、いろんな価値観あっていいと思うんですけども、給料が高いっていうのもあれば、あるいは社会的によく知られてる企業に入るっていうとかもあるでしょうし、あるいはその、自分のやりたいことができるとか、まあいろんな物差しが本来あると思うんですけれども、まあ、韓国の場合、やっぱりその、名の知られた大企業に入るっていうことが非常に価値観としては強い、重視される傾向がまあ強いですよね。で、やっぱりそれはそういう企業と、まあ中小企業との格差が非常に大きいと。まあそれは賃金もそうだし、まあいろんな福利厚生もそうですし、あとまあ大きいのはやっぱりその周りの評価ですよね。やっぱりその大企業、まあ名の知れた大企業に通っていれば、それはある種、自慢、まあ自慢ってあれですけど、周りの評価も高くなるし、まあ親から見ても、子供をそういうふうなところに行ける子供に育てた。自分の子育てをちゃんとよくやったということにもなるし、逆に言えば、そういうところに行けないと、子供から見たら親の期待に応えられなかったというような思いを抱くようなことにもなってしまうという側面もあると思います。
ただまあ、アンさん、やっぱりこういう、その、まあ、息苦しさみたいなことが少子化にも影響しているようだということですかね。
そうですね。今回私が、この連載で取材したのは、東京に移住してきたお母さんの話だったんですが、もともとはソウルで、もう夫婦とも、いわゆるパワーカップルで、で、スカイと言われる大学を出て、で、二人ともいい、いわゆる大企業に就職して、
うん、
でそれでもやっぱり子供の教育費にものすごく負担があって、それで何よりもこの子が勝ち抜く子にならないと私はいい親ではないと言われてるような、そういったレッテルが貼られるような気持ちがずっとあったらしいんですね。それが、留学子供を連れて大学院留学のために1年日本に来ていて、で最初はもちろん戻る予定だったんだけれども、1年いてみたらすごく気持ちが楽だったと、
うん、
日本、東京は日本に住む私たちからしたらちょっとびっくりするかもしれないですけど、すごく居心地が良くて競争的な雰囲気もないし、すごくキッズフレンドリーだって言っていて、で交通マナーも良くて、で子供を、小学生の子供を一人で歩かせても韓国みたいに乱暴な運転がなくて、むしろ車が子供を、人を避けてくれる、そんなことを挙げながら、すごく居心地が良くてここに移住してちょっと永住を考えていて、で夫も呼び寄せて、で韓国でいた仕事は辞めてこっちで転職活動しているんだって言っていて、みたいな感じでしたね。でもそれくらいのプレッシャーがずっとあったっていうのはすごく理解ができるなと思いました。
あ、同じクラスの岸上だ。え、なんかニヤついてんだけど。
来た来た来た来た、2週間に一度届く朝ポケお便りだ。今日のコラムは弓永里香さんね。
はいはいはいはいはいはいはいはい。
ポッドキャストに出演するようになって気づいたことがあります。それは話し出す前になんかと言ってしまう癖です。編集しながら、うわまた言ってる、削りたいと頭を抱えています。
はいはいはいはいはい、わかる。俺も絶対口癖あるよな。なんでもランキングは奥山翔二郎さんか。
はいはいはいはいはい。
コーヒーと同じぐらい客層が味わい深いルノワールのベスト3をご紹介します。
そんなんでランキングできんの？っていうか俺的にはコーヒーはボスかワンダだな。いや、コメダのあのたっぷりアイスコーヒーとミニシノ
ワ。岸上、なんか嬉しそうだね。いいことあった？
お便りが届いた。
は？お便り？
朝ポキお便りは概要欄を開いてリンクから登録すると届くよ。
あのさね、それも私ちょっと記事中のね記述で驚いたとこなんですけれども、いやまあまあ日本でも私も子育てでね、いや嫌な思いをしたことはいろいろありますが、ちょっとそれよりも苛烈なのかなと。例えば、この方はね5歳の娘さんと3歳の息子さんを連れて韓国に帰国をした時にバスの中でおしゃべりをねすると息子さんがね何度も注意されるとか、娘さんが体調不良でぐずっていると冷たい目で見られると、さらにはノーキッズゾーン、これも本当に驚いたんですけど、要するにノーキッズ、子供がいないというか子供お断りっていう、そういうお店なんかがどんどん増えていると。なんかこんな風に子供に冷たい社会になっちゃってるんですか。
びっくりしたんですけれども、コロナがあった時に2年3年韓国に帰れなくて、あ、これ私の話なんですけどね、うん、さっきの5歳と3歳の話は、
うん、
でコロナが明けてから本当に久しぶりに韓国に帰ったら、いきなり子供にとても冷たい社会になっていることを感じて、本当にバスの中で小さな息子がもう窓から見えるものを全部言うわけですよね。あ、赤い車、白い車って。そしたらちょっと静かにしてくれませんかみたいな感じで。
かわいいじゃん。
そう。まあ、息子の声が大きいのもあるんですけども。
まあ、子供は大体声大きいですからね。
はい。で、娘が、ぐずっていたら、レストランで、ちょっと他のお客様もいるので、っていうふうに注意されたり、うちの子供たち、うん、決してお利口な静かな子たちではないですけど、でも東京では一度も注意されたことはなかったのが、韓国ではそうやって注意をされて、でも確かに周り見渡してみたら子供もすごく静かにしていて、まあ、よく見たらみんなタブレット見ておとなしくさせられてるんですけども、すごく周りの目をみんな見ているんだなと。私たちのように子供に好き放題させている親はあんまりいなくて、だから人目をあんまり気にしていなかったのもすごいちょっと勘に触ったのかなっていうふうに思ったり。
そら、アンさんも子供時代をね、うん、韓国で過ごされて、うん、はい、その時からそうだったんですか。
とんでもない。韓国はどっちかといえばおせっかいなぐらいに子供好きな国、
うん、私もそういう印象だったんですよ。
はい、
うんうん、変わっちゃった。
それが本当に変わってしまって、私はコロナが理由なのかなって思って見ていたんですけども、韓国の人にいろいろ聞いてみると、コロナがきっかけで個人主義がさらに進んで、
うん、
で人に迷惑をかける人をすごく嫌がるようになったっていうふうに言っていて、あと何よりも少子化が進んで周りに子供がいないから子供の騒音になれない、だからみんな大人に子供が合わせなきゃいけない。
うん、井上さんはこのね今の韓国社会が子供に冷たくなってしまっているっていうのはどういうふうに感じられてますか。
そうですね、実際まあノーキッズゾーンのお店っていうのはまああるんですよね、
うん、
でまああるんですけども、まあ確かに私そんな昔のことをめちゃくちゃ詳しいわけではないのですが、まあ今、アンさんがおっしゃったような、ある種の、いい意味での、おせっかいというか、子供に対して、温かい雰囲気っていうのは、以前と比べると、だいぶ変わってきているって話は、実際聞きます。で、実際、ノーキッズゾーンみたいな店も行ってみたりもしたんですけども、まあ、これ、現地でも、もちろん、もろ手を挙げてみんなが賛成しているわけじゃなくて、当然、賛否両論はあるんですよね。で、ノーキッズゾーンって掲げてる店も、まあ、それぞれいろいろ事情がある面もあったりしてですね。まあ、なかなかこれ、そう単純に、なんて言うんですかね、子供に、まあ、言えない問題でもあるのかなというふうにも思ってますが、ただ、いずれにせよ、以前と比べて雰囲気が変わってきてるというのはあると思います。
うん。まあ、稲田さんね、例えば高級レストランとかだと日本でもお子様はご遠慮くださいとかね、あとお酒をね飲むようなところだとそういうのはあるんですけれども、まあただそうですね、ノーキッズゾーンっていう言い方をされるとそれがよりね明瞭に感じられるっていう部分もあるのかなとは 思いつつですね、やっぱりこう、そうですね、さっきアンさんの印象だと、あとそれからね、韓国からね、日本に移住されるっていう方の話なんかを聞くと、やっぱりそこには違いがあるのかもしれないなと思うんですけれども、それはやっぱ子供が少なくなってるっていうのがね、アンさんからの指摘でもありましたけども、その辺が影響してるっていうふうに皆さんも思われます？
そういう要素もあるでしょうね。あとやっぱり皆さんやっぱりある種余裕がないっていうか、面もあるのかなとも思ってるんですよね。やっぱり日々なかなか労働時間も長いですし、今あったようなその教育とか含めていろんな意味で競争が激しい社会ですので、で常にそういういろんな評価とかどう見えるかみたいなものを気にしなきゃ、まあ好むと好まざるとに関わらず、そういう圧力もある中で、やっぱり、全体としてそういう包容力というか社会のですね、そういうものがちょっと以前と比べたら相対的に落ちてきてるのかなという印象は私もありますね。
ただまあ少子化はね、日本でも進んでいることなので、ひょっとすると近未来の日本もそういう感じになっていくかもしれないですね。はい。あとね、この話で、またパワーワードなんですけど、これ、アンさんの記事だと思いますけどね、マムチュンって書いてあって、マムはカタカナで虫って書いてあって、これ、どういう意味ですか？
はい。マムチュンっていうのは、英語のマムに虫のチュンですよね。日本でも流行った82年生まれキム・ジヨンっていう小説でもマムチュンについては記述があって、主人公のジヨンがベビーカーを引いて、でコーヒーを飲んでいたら、サラリーマンたちにマムチュンがいい身分だみたいな感じで悪口を言われる場面があるんですけども、
ちょっと意味がよくわかんないですけど、どこら辺がいい身分なんですか？コーヒーベビーカーを引きながらコーヒーを飲むと何か身分が高くなるんですか？
なんかとりあえず母親、子育て中の母親の行動が少しでも、目障りの気に入らないって思ったらマンチュンなんですって。で、私は男性が主にネット上で使う言葉なんだというふうに理解していたんですけども、そうではなくて、もう結構みんな女性でも会社で裏で悪口言うときに、先に帰った、女性社員に対して、はいはい、もうマムチュンはどうたらこうたらみたいな感じで言うことがあるみたいなことを聞いて。
それはあれですか、要するに、彼女が子供を理由に早く仕事を引き上げるから、私たちに、仕事のね、しわ寄せが来るじゃないみたいな、そういう意味で言う。
そうです、そうです。などなどで、とてもよく使いますって言われて、本当に、なんだろうな、ちょっと信じられないじゃないですか。
信じられませんね。あとこれあれですか、パパチュンはないんですか？
パパチュンないんですよ。
ないんだ。
マムチュンなの。はい。で、本当にちょっと例えがうまくないんですけども、例えばね、隣のテーブルでちょっとうるさい子供がいて、それを叱らずにおしゃべりに興じているお母さんたち同士がいるとしたら、だからマムチュンは嫌なのよねみたいな感じ、
はいはい
はい、そういう使い方、でそれは別にマムチュンじゃなくてもう別の言い方とかね、隣の人ね、うるさいなとかでいいと思うんですけど、まあね、子育て中の母親はマムチュンになるんですよ。で、みんなそんな周りに迷惑をかけるようなマムチュンになりたくないって思って、で、もう少子化につながっているっていう指摘がありました。ちょっとごめんなさい、なんか今
虫っていうのはやっぱりバカにした言い方なんでしょうね。
そうだから、社会全体でマムチュンっていう言葉がたくさん使われているような社会的雰囲気があるんだっていう話です。
ただね、これもね、稲田さん、日本の方でも 例えばスープストック東京っていう、まあ、チェーンのね、はい、美味しいスープ出す店あって、そこであの赤ちゃん連れてきたお客さんには離乳食のサービスをしますっていうのをやったら、すごいなんかあの SNS なんかでね、 X、ツイッターなんかで結構もうそんな店には行かないみたいなね、うん、離乳食を食べ散らかす汚す迷惑だと、スープストック東京では静かにゆっくりねスープを飲みたいんだみたいなのが出てきて、多分日本語ではそのマムチュンみたいな言葉がないだけで、感覚としては似たものが出ているなっていうふうに私は思ったんですよ。で、稲さんの目から見て、はい、その、まあ、マムチュンの方ですけど、韓国社会でこういう言われ方をしているのって、どんな理由があるっていうふうに思われます？
はい。この、チョン・ソヨンさんっていう、あの、記事にも書いた、あの、インタビューの時も、この方もおっしゃってたことでもあるんですけども、やっぱり、あの、なんていうんですかね、まあ、子供を産み育てる、ということをする人と、そういうことを選ばない人っていう、あるいは選ばない、もしくはできないっていう人が、今ある種の分断状態になっていて、で、そういう、あの、産まない人たちから見れば、自分たちが、その、しわ寄せを受けているみたいな見方をする。まあ、あの、この、インタビューでは、まあ、ちょっとひねくれた感覚みたいな言い方をされてましたけども、まあやっぱりそこも非常に職場の人手不足とかですね、まあ時短勤務なんかをするにあたっても、特に中小企業の場合は本当周りにそれがカバーしなきゃいけないみたいな、あの、自分はさせられてるみたいな感覚を抱く人が非常に今多くなっているとか、そういう状況がやっぱり影響してるのかなというふうにも思います。ただまあ、あの、なんていうんですかね、やっぱり非常に韓国って今、いろんな意味で分断が社会の中で起きていて、いろんな形でですね。で、まあ、その、まあ、なんていうんですかね、あちら側を卑下するみたいなことが、あの、非常に多く起きてる、その一つなのかなというふうにも思いますけれども。
うん、皆さんそれはあれですか、そのいわゆる日本でいうとこの保守とリベラルみたいなのとはまた別に関係ないんですか？
いや、それも含めてですけども、あの、まあ、いろんな形ですよね、本当ね。
やっぱりね、政治だとすごく、ね、数が拮抗していて、次の大統領がどっちになるのかみたいなのもね、割とだから保守系は男性の方が支持が厚いみたいな話も聞きますよね。
そうですね、まあ、だから実際、うん、まあ、ただ、なかなかそこも単純には言えないと思うんですけども。
で、まあ、でも、ここでまたね、パワーワードですけども、出産スト、うん、出産ストライキっていう言葉が、アンさん、あるんですね。
出産ストライキっていう言葉があります。
どういう意味でしょう？
はい。だから、こんな社会で子供は産みたくない。
うん。
うん。と言って、もう選択、子供を産まないっていう選択をする人たち。
うんうん、
を出産ストライキっていうふうに言うみたい で今回あのインタビューに応じてくださったチョン・ソヨンさんっていう弁護士で作家の方なんですけど、彼女も私も出産ストライキ中と言えますと、こんな社会で子供を産むことはできない、でも私は韓国じゃなかったら 100% 産んでいた、
うん、
し結構ご結婚早かった方なんですけども、15年前に結婚した時はもう当然子供を産んで育てるんだと思っていた、私も母親にしてもらったようなことをして、あの、自分の子供にしたかったと言っていました。でも仕事をずっと続けてみたところ、で先輩たち、能力のある同僚たちが子供を産んで職場から去って、で帰ってこれなかった、
うんうん、
戻ってきても、あの、以前よりもずっとあの低い待遇でしか戻ってこれなかった。弁護士もそうだし、他の仕事もそうだし、そういった様子を見て、あ、どうやらこの国で子供を産んだら、今私がやっている仕事を続けることができない。それは私が私ではなくなってしまいそうだ、というふうに思ったそうです。
でね、これも私聞いてね、なかなかショッキングなワードだなと思ったんですが、韓国の人が多分ワーディングがうまいだけで、実は日本とあんまり変わってないのかなと思ったのが、これもね、記事にあった、データですよね。結婚しても子供は必要ないっていうふうに韓国の統計庁の調査結果で答えている人っていうのが、53.5% であると。 で、女性が 65% で男性が 43% なので、女性の方がだいぶ多いんですけれども、まあ、いずれにしても 53.5% 全体でね、の人が子供別にいらないと、結婚してもね、と言ってると。日本どうかなと思って調べてみたんですよ。そしたらね、NHK の調査出てきたんですけれども、NHK の調査で言うと、結婚しても必ずしも子供を持たなくてよいは 60%。どっちかというと韓国より多いぐらいなんですよね。で、これも、年を減るごとにめちゃくちゃ上がってて、1993年の段階だと、必ずしも持たなくて良いっていう人は4割しかいないんですよ。20ポイント上がってるんですよね。どんどんそういう人が増えてると。こういうその、なんていうか、まあ、子供なくてもいいなっていうのは、日本にも共通しているのかなというふうにも思うんですが、うん、アンさん。
はい。
はい。
それで、私がちょっと取材を試みて、アプローチして、で引き受けてもらえなかったんですけれども、もうご夫婦で子供を持たないっていう決断をした。それは自分自身が小さい時にもういわゆる教育虐待みたいな風にずっと勉強させ続けられてきて、うん、でとても辛かったと、うん、でなんとか親の期待に応えていい大学に入ったけれども、でも、自分の子供が生まれて、で、韓国で育っていく以上は、嫌でも、そうやって教育に投資をして、で、かつ子にならないと生き残っていけない。だから、子供を持たないことにした。で、妻と二人で旅行しながら暮らすんだと言って、今、海外で暮らしているんですけれども、残念ながら取材を引き受けてもらえなかったんですが、こういった話をとても今回よく聞きました。あちこちで似たケースを、う
ん、まあ子供を持つ持たないっていうのは個人の選択なので自由にしたらいいと思うんですが、まあなんか一方でその理由になっているところが気になる。やっぱりそれが自分がにとって厳しすぎたとか、あるいは今後ね未来を考えると厳しすぎるみたいなところで子供を持つことを諦めるっていう話がどうもあるみたいじゃないですか。でね、稲田さん、これ逆に子供を産んだら愛国者っていうふうに言われたりもするみたいですね。
そうですね。何しろ出生率の数字だけ見ると 0.72 ということで、
うん、
でソウルは 0.55 なんですよね。
さらに低い。
最近ね、まあ大都市部ほぼそれ非常に低いんですけども。で、まあ、なので、そういうことを一人でも産めば、まあ、ある種、まあ、そういう、まあ、まさに国とか国家とかそういう観点から言えばですけども、うん、そういう、まあ、愛国者、まあ、それ半分、なんていうか、まあ、いろんな意味も含めて、うん、まあ、そういう言い方は結構ありますね。
ちょっとやるなんかも含まれてるでしょうかね。そういう状況自体がね、びっくりですよね。だから子供が2人でもいればもう多子家庭だって言われるみたいな、ちょっと本当に驚くような、でもまあ、だからさっきの話ですけどもね、日本でも実はまあ潜在的にそういう事態が進んでいるだけで、言語化されていないだけで、あんまり状況変わんないっていうところももしかしたらあるのかなと。で、稲田さんどうですか、こういうふうにまあ、さっきからの話がつながってるわけですよね。子どものこう塾ぐるぐるみたいなのがやっぱりずっとこうね、影響があって少子化とかもつながっているっていうことだとは思うんですけれども、他方ですね、そうなってくると日本でも問題になっているのは例えば社会保障費ですよ。なんせ現役世代がお年寄りを支えると。韓国ももうすでに高齢化が進んでいるということですが、日本よりもさらに極端に少子化が進んでいるので、まあ個人が国家のことを考えなきゃいけないのかっていうのはまあね、議論あるでしょうけど、とはいえ社会サービスとかを考えると医療も介護も受けられなくなっちゃったりしたら困るじゃないですか。この辺って韓国ではどういうふうに議論されたり受け止めたりされてるんですか。
はい、まさにそこが今非常に一番ある意味すごく大きな争点になっていまして、韓国は、まあ、いわゆる高齢化率ということで言うと、まだ日本と比べても17% くらいだったと思いますので、
うん、
日本よりはまあ数字だけよりは低いんですけれども、この韓国の特徴は、このものすごいペースで進んでいるということだと思うんですね。で、今、推計、韓国政府が出しているのを、推計を見ると、 いわゆる出生率が今よりもある程度上がるという前提の、まあ、平均推計みたいなもので見ても、50年後ぐらいにはもう65歳以上の方の比率が 47.7% になるということになっていて、韓国の場合は今ですらですね、例えば国民年金が始まったのも本当に日本と比べてもだいぶ遅かったですし、今の高齢層も十分な年金は受け取れていないという、まあ社会保障自体がまだ決して十分というか、充実した給付がされているわけではない中で、これだけ急速に人口の構造が変わっていくと、まあ、それこそもう年金も、そう遠くない将来、現状でいくと財源が枯渇するんじゃないかという試算も出ていますし、これをどう支えていくかということは、非常に大きなイシューに今なっていると思います。
この続きは次回お届けします。
はい、ということでソウル支局とつないで稲田清秀さん、そして、東京のスタジオの方ではアン・インジュさんとね、お二人のお話を伺ってまいりましたが、アンさん、じゃあちょっと改めまして、これ、ね、朝日新聞デジタルで記事読めるんですよね。
はい、そうです。A ストーリーズの出生率 0.72 の韓国、超少子化社会のリアルというタイトルで連載をしています。先ほども紹介しましたが、アラサー、アラフォー、アラフィフの3人の記者がこの少子化の問題を探ろうと、取材に向かったお話、いろんな人を取り上げているので、ぜひ読んでみてください。
はい、今回ねちょっとお話の中で取り上げたのは全くごく一部に過ぎませんで、とりわけ識者の方がね深い分析をされている部分とかを読むと、この問題の複雑さと日本に共通する部分とかもね、より見えてくるかなと思います。概要欄からね記事へのリンクを貼っておきますので、ぜひね概要欄開いて読んでいただければと思います。改めまして稲田さん、アンさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます。皆さんね、まあ朝ポキこういう話題結構ねいろいろやっているっていうのはね、たくさん聞いていらっしゃる方ならお分かりかなと思うんですけれども、まあ、なぜなら多分こういう話題こそが多分大事なんだろうなと、自分ごとにできる話だろうなと思うんですよね。いやー、韓国の話って言ってね、それは全然BTS の話ばっかりじゃないわけでね、こういうところをこういろいろ見ていくことで、私たち自身にいろいろなことがですね、考えられるっていうところが大事なんじゃないかなと思います。そう考えたらですね、皆さんなんかいろいろ頭に浮かびますよね。頭に浮かんだことはですね、そのまま捨てずに、ぜひ概要欄からフォームとかね、TwitterX のコミュニティのリンクありますので、我々に教えてください。これをですね、また次の番組に反映していきますし、感想みたいなのね、取材をした3人にも伝えようと思いますので、どんどんお寄せをいただければと思います。こういうことが我々の糧になっていきますのでね。で、世の中が少しでも良くなっていけば良いなと思っております。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。